ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広くなっていく。密かにして信心はせ。例えば、むつや呉服店の場合、親が亡くなられたのは社長がまだ20歳頃のことだった。また次々と難儀が続いた。不幸が続き、店の上にもむつや騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もうむつやはしまえた。という風評も立った。その中を日々のお取り次ぎをいただいた。親先生はいつの場合も、進次郎さん、大きくなることばい、豊かになることばい、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日の睦屋呉服店の繁盛につながった。久富茂雄氏の場合も同じである。数十年の信心の中に、ただ良いことばかりではなかった。様々な難儀なことも続いた。地蔵の徳と言われ、泥の信心に徹せよと教えられ、これに徹した。いよいよ素直な信心も育った。親戚の者にも、金光様は金光様とのぼせておると言われた時代もあった。そこを泥の心で受け抜かれ、今日の久富一家一門のおかげと繁盛がある。今朝のミニご理解、師匠大坪宗一郎氏のミニご理解にある心の、どういう心になればその繁盛があるかということですね。この中では二つのこと、それこそ大きくなることばい、豊かになることばい、心が大きくなること、豊かになること、そしてもう一人の久富さんの泥の心、この二つの心を師匠は教えてくださっていると思いますね。おかげは我が心にありと天地書きつけにあります。いわゆるおかげは我が心、その我が心もただ自分の心という意味ではない、もちろんそういう意味もありますけれども、これはややもすると、いわゆるプラス思考ですか、プラス思考的な、あ、これもいいことだと、まあ万事細胞が馬といったような、ああいう災い、家福はあざなえる縄のごとしといったようなことにもつながるかもしれませんね。まあそれも一つの方法ではあろうと思いますね。あ、このことが、こういうことが起こった。あ、この次にはきっと良いことが起こるに違いないと言ったり、あ、それこそ何事もプラスの方に、プラスの方に取っていく。ネガティブな、まあ、マイナスというのでしょうか。そのネガティブなマイナスの方に取るのではなく、それこそピンチはチャンスだと言われたようなことでもありましょうね。よく世間に言う、あ、これは今ピンチだ、あ、これはこのことをバネにしてチャンスにしていくのだといったようなプラス思考的なものももちろんあると思います。しかしここで言われる、師匠が教えてくださる、または教祖様が、天地金の神様が教祖様を通して教えてくださった、おかげは我が心にありという、それはいついかなる場合時においても和らいでおれる心、喜んでおれる心、そういう心を持ちなさいというわけですね。そしてそこにおかげがあるのだと、もちろんこれも我が心、和らぎ喜ぶという心自体がおかげだといういただき方もあります。まあ、これが本当だとは思いますけれども、まあ、普通には和らぎ喜ぶ我が心になったら、いわゆるおかげ、ご利益ですね。私どもが好都合と思われるような、そういうご利益がそこにあると。ご利益をいただきたいなら、和らぎ喜ぶ我が心になりなさい。というふうに取るのが 普通のようですけれども、神様はむしろ和らぎ喜ぶ我が心そのものがおかげだと、我が心になったらそれがおかげだよと、いわゆるその和らぎ喜んでおれるその心がおかげだよとおっしゃっておられるように思いますね。そしてもちろんもうその我が心になり得た時にはもうそれがまさしくおかげであるわけですから、もう右になろうが左になろうがもう構いません、神様任せですという心にならなければ、とても和らぐ喜ぶ心というのはいついかなる場合にあってでも和らぎ喜ぶという心はできませんからね。私どもがどうしても右にしてください、どうしても左にしてくださいといったような、まあ固くなな心というのでしょうか、わがままな心というのでしょうか、そういう心でいる間はなかなか思い通りにことが運ぶということはありませんから、あまり講じると心の病に陥ってしまったりいたしますね。心の病の一つはまあそのわがままが強いから、周りのことを自分の身の上に起きてくる事柄を受け入れることができないから、やはり自分の殻の中に閉じこもってしまうというのでしょうかね、そういうところもあるのではないでしょうかね。もっと心を開くことができて、それこそ周りに起こってきている自分の身の上に起こってくる事柄を受け入れることができたならば、心の病も随分減るのではないかと思いますね。治るのではないかと思いますが、そういう、いわば神様は、天地金の神様は私どもにこういう心になってくれよ、こういう心持ちになってくれよと願っておられる、そのことを宗教というのでしょうか、信心というのでしょうか、このお道は示してくださっている。いわば私どもがどういう心にならなければならないか、まあならなければならないかというか、もたまほ式心というのでしょうか、私どもがこういう心になったらそれこそ心が幸せになるよ、助かるよ、いつもイライラモヤモヤ人に当たり散らかしておったり、自分の思い通りにならないから人に当たり散らかしておったり、腹を立てておったり、人を妬んだり恨んだりするような心ではとても幸せになるとは思えませんね。幸せの条件というのでしょうか、それはまあいろいろありましょうけれども、今朝教えていただきますことは、師匠の身にご理解にあります、大きくなる言葉い、豊かになる言葉いという、大きな心、豊かな心になることだと。そしてまた泥の心、これは受け抜く心ですね、その泥の心になることだと師匠は教えておられると思います。そして実は今朝はもう一ついただきますのは、寛大な心と言いますね。あの人は寛大だと、まあこれは心が大きいという、別の言葉で言えば心が大きい、豊かだと、これと同意義のようにもありますが、まあそのことを実はいただいていたのですけれども、寛大な心ですね。ではどうしたらその寛大な心になれるか、大きな心になりなさい、豊かな心になりなさいと言われる。そして今日一日大きな心になろう、どの豊かな心になろうと努める。ではどうあったら、どういう心持ちになったらその豊かな大きな心、寛大な心がいただけれるだろうか。 ただ腹を立ててはならない。ただ大きな心になりなさい。というだけではなかなかなりません。そのためにはどういう、まあ、元がそこにあったら大きな心になれるだろうか、豊かな心になれるだろうかということですが、そのことの一つを師匠は寛大な心、その寛大の寛の字ですね、広いという字ですね、広しと読んだり広子という時にもこの寛大の寛を使ったりいたしますね。いわゆる広い心ですね。広く大きな豊かな心ということになるのでしょうか。それはどこからいただけれるのか。それは寛の字が示すように無冠無理、それに草冠無理に見ると書いてあります。師匠はこれを無冠無理は天地のことですね、草冠無理は自然のこと、いわば天地自然に起きてくる事柄、私どもの身の上に起きてくる天地自然の働き、それを神の働きと見る見方、いただき方をするところに心がいよいよ寛大になれる、広く大きな豊かな心を作ることができると教えてくださいます。いわば私どもの身の上に起きてくる事柄、それこそ人から悪口を言われることもありましょうし、嫌なことを意地悪をされることもありましょう。それをあの人が悪口を言ったのだ、あの人が意地悪をするのだと見るから、その人を責める気にもなる、責めてしまうような、何と言いましょうかね、何と言いますか、いわゆるこちらの心が病んでしまうというのでしょうか。それを神様のお働きだと見るところに、神様がこれは何か私に改まるべきところを教えてくださっているのだ、あ、これは神様が何をおっしゃっておられるのだろうか、このことを通して何を別れとおっしゃっておられるのだろうか、あ、それこそこのことを通して私の心の小ささをご指摘くださっているのだな、これはもっと大きな心になれと神様がおっしゃっておられるのだな、人を責めないような心をいただけとおっしゃっておられるのだと、その事柄、私どもの身の上に起きてくるそれらの事柄を神の働きと見る、私どもへの神様からのメッセージと見る、そこにいよいよ大きな心になろう、豊かな心になろう、広い心になろうといったような、まあ何と言いましょうかね、モチベーションも出てくるわけですね。それがただあの人がああ言うから、この人がこう言うからというところで止まっていた間は、人を責めることだけで、人を責めることや自分が落ち込んでしまうということで止まってしまいますけれども、そのことをあの人やこの人のせいではない、神様のお働きだといただくところに、よしそれならばと、その神様の願いに期待に応えようという元気な心を持って取り組むことができる、いよいよ広く大きく豊かな心になろうと取り組むことができるようにもなるものですね。天地一目に見ておるぞとおっしゃるように、神様ご昇覧の世界、そしてそれは神様のお働きだ、私の心を育てようという神様のお働きだという天地自然の働き、それを神様のお働き、成り行きを神様のお働きと見る生き方、そこにいよいよ心を広く大きく豊かにしようという取り組みもできてくる、そこから 我が心へも近づいていくということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。